マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。早く梅雨が明けないかなってこう思ってますけども、もしかしたら放送されてる時も梅雨明けしてるかもしれないという、収録だとですねこういった時間のズレが常にありまして、ここがね喋ってても難しいところなんですけども、どうしてもやっぱりお話ししときたいのは7月1日にあったライブのお話なんですよね。私芸歴15周年になりまして、その記念したライブというのを7月1日に開催いたしました。収録している今もだいぶ時間経ってますからね、心の中少し冷めてきてんのかなっていう感じもするんですけども、思い出しながらあの時のあの盛り上がりをちょっとこうね感じたことなんかもお話できたらなと思っておりますけどもね。まあとにかく皆様お越しいただきまして、そして来れなかったけども様々な形で応援いただきまして、誠に誠にありがとうございました。準備の約2ヶ月間、本当に様々な方にお世話になったなと思います。こうやって喋っててもね、いろんな方々の顔がバーッとこう思い浮かんでくるというのは、このライブ開催してよかったなと思うところにつながってきましてね、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。でこれまで様々なライブを開催してきまして、おかげさまでね、絶対にライブ開催するんだったら満席にするんだっていう思いが毎回ありまして、今回も2回公演とも満席分のチケットはおかげさまで販売させていただきました。ただ当日ね、なぜか空いてる席というのはいくつかありましたけども、まあそれはそれでね、いいんですよ、ありがたいんです。チケット買っていただきまして本当にありがとうございました。でこれまで15年やってきた中で、当日最高な形を作るために思い切って変えようと思ったのが前日の準備でした。いつもね、あの会場前日も抑えるとそれだけ経費もかかりますからね、すごい生々しい話ですけどね、当日で収めたいっていう思いはあったんですけども、もう今回はね、前日からしっかり搬入して、なんなら場当たりして準備をして当日を迎えた方が絶対に間違いなく安心してライブができるだろうということで前日抑えました。にもかかわらず前日お仕事が入りまして何のために抑えたんだろうっていう感じもしますけど、やっぱねお仕事はお仕事でありがたいですからね、それをお受けすることで、結局ね前日1時間ぐらいだけかな、あの会場に行けたのは。それでもね、その1時間が結構大きかったと思うんですよ。荷物搬入して組み立てるみたいなところまでは全部できましたからね。練習までは行かなかったけど前日の1時間、これはすごく効いたなと思います。何事も事前準備というのはやっぱ大事だなと、まあ、考えてみますとね、当日会場入りしたのが朝9時で、そして、リハーサルが11時ぐらいから始まって本番がまあ1時半からということで考えると、1時間っていうのはやっぱ大きいですからね。前日の準備やってよかったなと思いますね。そして当日相変わらずバタバタバタバタと準備を済ませて進めていく中で、あっという間に本番の時間が来ましてね。でここでね、2つ目私のこれまでのライブ経験で大きく変えたこと、1日2公演、これもやっぱ良かったなと思います。あの1日1回だとね、なんて言えばいいのかな、もうその瞬間にかけなきゃいけないというか、その全てをそこに注ぎ込まなきゃいけないという変な力が入るというか、プレッシャーがかかるっていうことがやっぱあったんだなと2回公演やってみて思いましたね。1回目の公演の時はね、また次もあるからとりあえずやろうみたいな、2回目の余力残そうみたいなね、変な気持ちで、いい意味でのリラックス感の中できたなという感じでしたね。そして2回目はね、1回公演でそこそこ力使い果たしてるから、あ、なんか疲れたなみたいな、それはそれで緩い感じになって、で1回目のウォーミングアップというか、実際にマジック演じて、そして人前で喋ってという、そういった時間もあった中での2回目、やっぱ1回目のウォーミングアップっていうのはすごく効いてたなというふうに思いますね。まあそんなことで1日2回公演っていうのはやっぱおかげさまでいい流れだったんじゃないかなと思います。 そんなこともありましてね、いや本当にこんなこと自分で言うのもなんですけど、過去最高の盛り上がりだったんじゃないかなと思ってて、こんなんだったらもう 2,3 日続けてやってもいいじゃないかっていうくらい本当に幸せな時間だったなというふうに思います。そしてね、2回目の公演は立川志の輔師匠にゲストに出ていただいたということなんですけども、志の輔師匠のね講座、一体どんなお話をしてくださるのかなと思ったら、今年はですね親の顔というお話をしていただきましたね。客席からねどんどんどんどん笑い声が響いてくるあの感覚、なんかね嬉しくてね、主催者としてはねお客さんが楽しんでくれてる、ここもねでも10周年の時と違うなと思いましてね。私10周年の時って志の輔師匠が出ていただいたんですけども、講座で爆笑を取れば取るほどなんかね妙なその緊張感が高まってったのを覚えてるんですよね。でも今年は志の輔師匠がたくさんの私とのエピソードももちろん語っていただいて、そしてネタに入りどんどん爆笑を取ってる、その瞬間袖から見てて、あ今日来てくれてる皆さんが本当楽しんでる、あ嬉しい、よかったっていう、やっぱ師匠に来ていただいてよかったっていう、こんななんか感謝の気持ちっていうんですか、なんかそっちの方がすごく強かったなと思うんですよね。そんな風に感じれるようになったというのがこの5年間の大きな自分の中での変化なのかなということをね、後から振り返ってみると思ったりするんですよね。考えてみると10周年から15年までの5年のうち3年間はコロナなわけで、もうほとんどマジックもできないような様々な制限がある中での3年間過ごしたわけで、非常にマジシャンとして生きにくい、そしてステージで演じにくいこの3年間の学びというのがやっぱ大きかったなと思うんですよね。でそれっていうのはマジックそのものの成長というよりもマジシャンとしての成長というところにつながってたのかなと、こう自分なりにねちょっと感じたりいたしましたね。だってさ、マジックの練習は一生懸命すればするほど上手くなるのは当たり前だと思うんですけど、心の成長ってどうやっていいか分かんないじゃないですかね。普通に順調満帆でそのマジックができてマジシャンとして活躍できるステージがあり続けた5年間と、3年間全く人前に出ることができなかった期間があったり、非常に制限された中でマジシャンとして何かしなきゃいけない時間があったり、この苦難というかね、こういった時間というのは本当にありがたかったんだなというのをこう振り返ってみると、やっぱ改めて感じる、そんな時間だったなというふうに思います。でね、ライブが終わった後皆さんとねたくさんの写真も撮って SNS にもいっぱい上げていただいて、うわ嬉しいなとこう思ってて、でその後私の友人が15周年のお祝いだってことでねパーティーを企画してくれてて、その居酒屋なんですけどね、向かう途中電話がかかってきましてね、パッと電話を見ましたら志の輔師匠からの電話で、ね、私の公演に来ていただけるだけで光栄なのに、本来なら私から終わったらすぐに連絡しなきゃいけない感じなんですけどもね、師匠から電話をいただいて、その電話の内容にもう心が震えましてね、感動しちゃいましてね。どんな言葉だったかというと、君の15年の歩みをしっかり感じることができた、ちゃんとしっかりとマジシャンになったな、みたいな話だったと思うんですよ。なんかねすごくシンプルだけどめっちゃ嬉しくて、で最後に言っていただいたのは、以前ねベトナムシンガポールに一緒に連れて行っていただいたこともありましたけども、今度はまあ海外もそうだけど国内の、そういったイベントにもぜひ声かけるからな、なんてことを言われましてね、私これラジオで言っちゃいましたから師匠お願いしますね、もし聞いてたらいやなんかもうそんなこと言われたらもう天にも昇る気持ちでさ、本当開催してよかったなというふうに思いながら、パーティー会場に行って、そして本当に仲の良い皆さんとね感謝しながらたくさんのお酒を飲んで、その一日を終わったという感じでございました。コロナ前は約700件ぐらいのねその出演の機会はいただいてたわけで、数多くの舞台に立ったり人前で喋ったり様々なことをしてきましたけども、やっぱライブって特別だなと思いますね。 私がプロマジシャンになったばかりの頃、これもまた篠介師匠のお言葉ですけども、こういった自分の会っていうのはやった方がいいっていうことで私やったわけですけども、その時いただいた言葉が、やったやつにしか分かんないんだよなっていう、この言葉、これもずっと心に刺さってて、今回もまさにそれだなと。やらなかったら気づかなかったことが本当にたくさんありすぎて、その具体的なところで言うとね、改めてショーの中で使う曲をリフレッシュしたり、それから新しいマジックを練習して作り上げたり、そういったところはあるんですけども、それ以外の目に見えない部分のこの価値、この大きさですよね。いろんな方々と改めてライブやりますということ、このきっかけに絆をこう太くして深めることができたなっていうのが実感としてあって、そしてライブが終わって今これで数週間経ってますけども、実はあのライブ見ましたっていう方からも出演の依頼が来たりだとか、そしてそれ以外の方々からもなぜかね、いつもよりもちょっと多いような気がするんですよ、出演の依頼が。なんかこういった活動ってのは全部自分の活動をぐっと後押ししてくれる、背中をぐいっとこう前に押してくれるような、そんな活動だったんだなというふうに思います。まあそれだけね、チケットの販売だとか様々プレッシャーだとかありましたけども、やっぱやってよかったなというのが、振り返った感想でございました。本当喋るって難しいね。たくさんの思いとか気持ちがあればあるほど具体的な話ができなくなって、ちょっと上滑りしたような、そんなライブの感想になったかもしれませんけど、とにかく皆様には本当に感謝の気持ちを伝えたいなというふうに思います。ありがとうございました。ここで一旦リセットして、また次の大きな節目20周年に向けて、頑張っていきたいなというふうに思います。マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。はい、ということでエンディングでございます。いや、15周年のライブが終わってね、なんかこれでのんびりできるかなと思ったら、本当ありがたいことにそんなわけにもいかずね、次から次へと様々なことに追われながら楽しく生きてるわけでございます。やっぱこうね、出演の場があるっていうこと自体が私としては喜びでございます。このラジオも含めてね、本当に皆様ありがとうございます。皆様のおかげで、芸人として生きております。これからも恩返しできるように精進していきたいと思います。ということで、今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。